さてここから具体的に先生の研究について伺っていきたいんですが、そのリンパ管の吸収機能を抗がん剤投与経路として利用するという先生そういったことを研究なさっていらっしゃる。
はい、もう十数年前に約20年ぐらい前からそれをずっとやってはいるんですけれども、なかなか臨床応用にまだいかないんですけれども、動物実験では比較的うまくいくところまでは来ております。
ちょっと具体的に教えていただいてもいいですか。
はい、それはまず抗がん剤というよりはがんの転移を先に考えないとダメなんですが、どこかにがんができましたと、
はい、
そうするとそのがんからどこかに転移をするっていうのはもう皆さんご存知だと思うんですが、その経路っていうのはなかなか知られていないんですけれども、例えば口腔領域のがんで舌がんというのがございますが、こういうところにがんができますと必ずその担当しているリンパ節っていうのがあるんですが、そのリンパ節にまでリンパ管を経由してがん細胞が流れるっていうことが起こります。これ血行性とリンパ行性って、血管の中を通るのとリンパ管の中を通るのと2種類あるんですが、基本的には血管の中にはリンパ球がいっぱいあるので、敵が入ってくると戦争してすぐ食べちゃってくれるので、なかなかがん細胞って生きてられないんですが、リンパ管の中にはリンパ球っていうのが少ないので、なんとなく皆さんリンパ管ったらリンパ球がいっぱい取ってるような感じかもしれないですが、実はリンパ管っていうのは高速道路になってまして、表に出て歩いてるリンパ球が敵を見つけると即その高速道路であるリンパ管の中にスッと入って情報を仕入れてから入って、そして必要なところがそれがリンパ節であったりリンパ球を作るいろんな臓器が体の中にございますので、そこに行って情報を教えると、そこでそのリンパ球を製造する工場ですから、そこで大量のリンパ球を作って全身に撒き散らすように、それがリンパ管の一番の働き、高速道路なんです。ということはリンパ球が少ないので、そこにがん細胞が入っちまうとスーッとリンパ節まで流れてってくるんです。ところがリンパ節はフィルター機構になってますから、そこにがん細胞が引っかかるんで、そこで戦争が始まるんで、通常ならばがん細胞を食べられるんですが、そこに次から次へとがん細胞が入ってくるとリンパ球の方が負けてしまって、リンパ節がそこのところにがん細胞が増えて転移が形成されます。そうすると次のリンパ節、次のリンパ節、そして今度は血管の中に入ったらこれは全身にばらまかれるとということで、がんになってどっかに転移をしてその先はあったら、実は血液の流れを教科書的に調べてもらえばすぐ分かるんですが、肺に転移するっていうのは一番多い転移になってくるんですね。そういうようなところまで行かないようにするための装置がリンパ節なんですけれども、そこに流れていくリンパ管、これを応用してリンパ管、がん細胞が入るリンパ管にのすぐそばに抗がん剤をぶち込んでやるんです。そうするとリンパ管の中にがん細胞と一緒に入って同じリンパ節に流れ込んで、そこでがん細胞を叩いてくれれば転移を抑えることができると。それが昔からやられていたらしいんですが、昔は直接打つと組織がこの壊死を起こしてたんですけど、私が考えたのはただじゃあ薄くすりゃいいだろうと、でも薄くすると濃度が薄いから抗がん作用がなくなると考えていたので、昔は普通の濃度で打ってたらしいんですが、私は100分の1から1000分の1ぐらいの濃度で打ち込んでやっても、実はリンパ節には必要な濃度が十分到達してるっていうことを調べることができたので、
壊死せずに届くということなんですね、
ことが分かったので、これをもういろんな今まで実は副作用でダメだと思われていた抗がん剤ももしかしたら復活するんじゃないかなと思うではいます。で今いろんな分子標的薬だなんだっていろんなの出てますけど、昔の抗がん剤がよく効いたんだよねっていうのももう一回見直ししてもよろしいのではないかと思っております。はい、
がんを抱えている方々にとって何か先生ちょっとこう希望のお話であるように思うんですけども、いつぐらいにこれが実際に 患者さんに使うことができるようになるんでしょうね。
皆さんそういうことを、まあ、
よくお願いしますみたいな気持ちですよ先生ね。
自分がもしがんになった場合にはやってみようかなとは思うんですけれども、なかなかそれ臨床応用にまで持っていくためには厚生労働省のいろんな壁をこう一つずつ乗り越えていかないとダメらしいので、私だけではなくて臨床の先生方とタイアップしてやっていければと思っております。ということで考えるには、私がもう実は来年定年なもんですから、私の後を継ぐ人が出てきたら、そこのところの私のノウハウを全てお伝えした上で話を進めていただければとは思っております。ただ何人かの臨床の先生方は興味を持っていただいているので、その先生方とは、定年後も少しは協力していきたいなとは考えております。何年後というお約束は残念ながらできませんけれども、なるべく早い時期にというふうに考えております。
実際こう動物を使った実験とかそういうのはもうなさって
で発表もいろんな学会というか、私は日本微小循環学会というのとから日本リンパ学会というのがメインで発表してるんですが、そちらの方では何回も発表はさせていただいてるんですけれども、実際臨床応用っていうと薬 の, その認可っていうのにものすごい制約が厳しいらしくて、それと違う方法を使うっていうことはもうほぼ一からやるのと同じぐらい面倒くさいことらしいので、ぜひ国の
そうですね、
そこら辺のところを少し緩めていただければとは思うんですけれど、
世界中見たときにこのリンパ管を通してこの抗がん剤この投与経路を使うというのは行われてい
ない。多分私の知ってる範囲ではやられた方はいらっしゃいませんが、30年くらい前だったと思うんですが、鹿児島大学の愛子先生という方が、その方は食道外科の方の、教授だった方なんですが、その方は食道の中に抗がん剤をためる、バルーンを食道の一番胃の近くとの詰めて、そこに抗がん剤を流し込んで、で口の方のところまたバルーンと膨らませて中に抗がん剤を満たしてやる、食道の中に。そしてそこの上皮を通して抗がん剤がこうじわじわじわっと染み込んでいったところで、その抗がん剤飲むと副作用が起きちゃいますので、それをまた全部吸い取ってやるというのをやってた時があったんですが、その後その方法は立ち消えになったようだったので、多分うまくいかなかったのかもしれない。考え方は私と同じで、私は組織の中に打ち込むし、愛子先生は直接染み込ませる方法を取ってらっしゃいました。それからどなたがやられたか忘れましたけど、乳がんの患者さんには乳頭のミルクの出てくるところから抗がん剤を逆行性で突っ込んでやって、それでがんをやっつけるっていう方法を考えられた方でも、これすごく痛いらしくて、あんまり使われなかったのかもしれませんけど、そういうような同じような考え方をしている方は何人かいらっしゃるんですが、組織の中に注射を直接するっていうのはあんまりいなかったと思います。
実際注射は可能なんですか？
実は内視鏡もございますし、その先っちょに針をつけといても、つけというか、針を突っ込んでって、そのがんの周囲にこうチュッチュッチュッチュッとこう打ち込むだけでいいわけなんですね。だけどそこで漏れると抗がん剤ってあんまりいいもんではございませんので、漏れないようにするにはどうするかとかっていう、最終的なところでの細かなところは難しいかと思いますね。それから言えば舌がんなんての口の中、はい口開けてってピュッて舌も直接打てますので、比較的やりやすいのかなと思ってはおります。
もう藤村先生の中ではこう描かれてますよね。
夢はいっぱいできちゃってるんですが、なかなか進まないだけでございます、ね。
でも先生、今日のお話は本当に未来が広がるお話で、ぜひともこう叶えていただきたい。実際今若い人材というのはこう先生ありそうですか？
特に学生さんがですね、非常にこの研究というものを含めたもういろんなこのマクロの解剖学というものに興味を持ってくれているので、 私も少し嬉しくなってきておりまして、あの学生がこう目をキラキラさせてる姿っていうのがすごく嬉しくて、まあ、ちょっと会社違うんで申し訳ないですが、この間 NHK でチラッとやってたのが、ときめきがなくなると時間が早く進むと、年寄りはだから時間が早く進むのはときめきがないからだというんですが、私とか学生が話をこういう話をしてるともう時間を忘れて喋り続けちゃうことがよくありますので、その意味ではもうキラキラしてる学生さんをいっぱい作りたいというのが今の私の希望です。